第12課3月16日から3月23日終わることのない礼拝。3月16日安息日午後、暗唱聖句。私は生きる限り主に向かって歌い、ながらえる間は我が神を褒め歌おう。詩編104-33、口語訳。命ある限り私は主に向かって歌い、ながらえる限り私の神に褒め歌を歌おう。詩編104-33、新共同訳。今週の聖句。詩編134編。イザヤ42-10-12。黙示録14-3。詩編15編。詩編101-1-3。詩編96編。黙示録14-6-12。ヨハネ4-23-24。今週のテーマ。神の恵みと力の体験が増すにつれ、私たちは詩編記者と共にこう問うように促されます。主は私に報いてくださった。私はどのように答えようか。詩編116-12。その答えは、神に一生を捧げて忠実であることです。詩編において、イスラエルは単なる国民ではなく、大いなる集会。詩編22-23、22-26、口語訳22-22、22-25、35-18です。このことは、イスラエルの主要な使命が神を褒めたたえ、他の国民に神を証しすることであるということを明らかにしています。なぜなら主は、全世界がご自分の民と一緒に礼拝することを望んでおられるからです。主の民とは、主を礼拝し、主とその愛に望みを置く正しい人々のことです。集団で主を賛美することが理想的な礼拝であると理解されています。だからといって、イスラエルにおいて個人の祈りや賛美が二義的なものとされていたわけではありません。それどころか、神への個人礼拝は、公の礼拝に新たな賛美を加え、詩編22-23、22-26、口語訳22-22、22-25。同様に個人礼拝の可能性が最大限に発揮されるのは、共同体との密接な関係においてなのです。礼拝を行う共同体は、正しい人の集い、詩編111-1、とも呼ばれています。正しい人は神を知り、詩編36-11、口語訳36-10、神に知られており、詩編37-18、この経験は彼らの存在のあらゆる側面に染み込んでいるのです。3月17日日曜日、聖女に向かって手を挙げる。問い1、詩編134編を読んでください。この詩では、どこで礼拝が捧げられていますか？英訳聖書の詩編134-2節は、Lift up your hands in the sanctuary. 聖女で手を挙げよ。主を礼拝することの結果は何ですか。詩編134編は、民数記 6-24 から26の祭司アロンの祝福、詩編 67-2、口語訳 67-1 も参照を想起させ、神とイスラエルの関係の基本原理と結果としての祝福を強調しています。民は聖女で神を祝福し、神はシオンから民を祝福されるのです。その祝福はあらゆる生命に及びます。主が天地の創造主であるからです。神の特別な祝福の場所としてシオンが言及されていることは、主とその民との契約上の絆を強調しています。このように、イスラエルが主を祝福する特権を行使し、主から祝福されるのは、恵みの契約のうちにおいてなのです。問い2、詩編 18-2、口語訳 18-1、36-2、口語訳 36-1、113-1、134-1-2、135-1-2を読んでください。ここでは礼拝者がどのように表現されていますか。詩編はしばしば礼拝者を主のしもべとして描いています。夜ごと主の家にとどまる人々、詩編 134-1 とはレビ人の夜景か、歴代史上 9-23 から27、レビ人が昼も夜も神に捧げた賛美、歴代史上 9-33 を指しているようです。イスラエルの人々は目に見えない神を礼拝し、この神はいかなる像にも表現されることがなかったので、聖女は主の栄光を映し出し、罪深い人々が聖なる王に近づくための安全な環境を提供する役割を果たしました。この出会いは主ご自身によって始められ、主の掟と法によって規制されています。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた、尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。ペトロ 1-2-4-5。ペトロのこの言葉の中に見られるのは、先のいくつかの詩で述べられているのと同じ考えを新約聖書が表現したものです。つまり、今や聖なる祭司である神の民が、彼らの創造主にして贖い主である主イエス・キリストに向かって、これまでにしてくださったあらゆる良いことのゆえに、賛美と感謝を捧げるということです。3月18日月曜日、新しい歌を主に向かって歌え。問い3、詩編 33-3、40-4、口語訳 40-3、96-1、98-1、144-9、149-1を読んでください。これらの聖句に共通する主題は何ですか？詩編は新しい歌を歌うよう人々に呼びかけています。ここでの新しい歌とは何でしょうか？ 新しい歌を歌う理由は、世界に対する主の威厳と主権を新たに認識し、地球の創造主にして裁き主である主の配慮と救いに感謝するためです。敵や死からの解放、イスラエルに対する神の特別な行為などは、新しい歌を歌う上でのより個人的な動機の一部です。他の歌も主の慈愛と不思議な技を称えますが、新しい歌は特別な歌であり、再燃した喜びと神への新たな献身の約束を表明するものです。神の救いを新たに体験することは、主を創造主にして王であると認めるように人々を促します。新しい歌について述べている詩に共通する主題は、数ある中でも、神への信頼、神の素晴らしい技に対する賛美、苦難からの救いなどです。問4、イザヤ42の10から12、黙示録5の9、黙示録14の3を読んでください。これらの聖句から、新しい歌について、どのようなことが推測できますか？神の民イスラエルは、主の近くにある民、詩編148-14、という愛情のこもった言葉で表現されており、あらゆる被造物の中で、イスラエルが最も特別な地位にあり、従って神を賛美する義務と特権を最も有することを示唆しています。このように聖書は、あらゆる世代の信者に対して、子羊の血による救いについての唯一無二の証を伝える、贖い主を讃える新しい歌を歌うように進めています。新しい歌とは、これまで誰も聞いたことのない新鮮な歌、人生における神の恵みの生き生きとした経験を記念する歌のことです。また、新しい歌は、希望を表現することもあり、その場合、歌の新しさはいつの日か唯一無二で前例のない形で神の偉大さを経験したいという期待の中に現れています。真の礼拝は生贄や供え物に勝るものであり、新鮮でダイナミックな神との生きた関係を常に反映するものです。ある意味で新しい歌とは、神が私たちのためにしてくださったことへの愛と感謝を毎日新たに表現することだとも言えます。人生における神の祝福を心に留め、あなたならどんな新しい歌を歌いますか？3月19日火曜日、どのような人が幕屋に宿るのですか？問5、詩編15編を読んでください。神の御前で礼拝するのにふさわしい人とはどんな人でしょうか？この詩の中での答えは、すでに神の律法の書や預言の書で要求されていることの要約。その行動、正しいことを行うと品性、心には、申命記 6-5、ミカ書 6-6 から8、3章が神の御心を反映している人です。聖女は聖なる場所であり、祭司を含め、そこにあるすべてのものが性別されました。故に、清いことは神の前に出るための必須条件なのです。イスラエルの聖聖は、包括的なもので、礼拝と倫理を結びつけ、生活のあらゆる場面で実践されるべきものでした。律法は、神の民がその可能性を最大限発揮できるように、つまり祭司の王国として生きることができるように与えられました。王なる祭司職には、神の御前で清い生活を送り、 契約の祝福を他の国々にもたらすことが含まれます。問い6、詩編24:3-6と101:1-3を読んでください。清いとはどういうことでしょうか。清い、無垢な心。英訳聖書では、A pure, perfect heart は、神の御前における礼拝者の最も素晴らしい資質です。清い、無垢なに相当するヘブライ語のタミームは、完全性、全体性という概念を表します。完全なブドウの木は全体が揃っていて痛みがなく健康です。エゼキエル書15:5。犠牲として捧げられる動物はタミームなもの、つまり傷のないものでなければなりませんでした。レビ記22:21-24。完全な話とは嘘が全くない話のことです。ヨブ記36:4。したがって、完全な心とは、清い心、詩編24:4、や、真実な心のことです。詩編15:2。それは、神を求め、詩編24:6。神の許しによって回復されます。詩編51:4-12。口語訳51:2-10。罪のない生活は、神の恵みと正しさを認めることから生じます。神の恵みは、神のしもべたちが、主を恐れて生きるように働き、可能にします。これは、神との妨げのない交わりの中に生き、神の言葉に従って生きることです。献身的で、敬虔な人生という証は、自分自身ではなく、神に賛美をもたらします。詩編15編のほとんどの要求が、否定的な言葉でなされていることに注目してください。詩編15:3-5。これは、神の好意を得るためではなく、神から私たちを引き離すものを避けるためです。3月20日水曜日、国々に主の栄光を語り伝えよ。問7、詩編96編を読んでください。この詩には礼拝のどんな多面性が述べられていますか。礼拝には主に向かって歌うこと、詩編96:1-2、主の皆を讃えること、詩編96:2、主の恵みと偉大さを語り伝えること、詩編96:3-4、主の神殿に捧げ物を持っていくこと、詩編96:8、などが含まれます。詩編96編は、このようなよく知られた礼拝の特徴に加えて、礼拝のあまり目立たない側面、つまり主の王国を他の民に述べ伝えるという伝道的側面を強調しています。詩編96:2、3、96:10。しかし、歌うこと、讃えること、捧げ物を持っていくこと、福音を述べ伝えることは、別々の行為ではなく、礼拝の様々な表現方法です。神の救いをすべての国民に述べ伝えることは、称えることを実体のあるものにし、礼拝を中身のあるものにします。礼拝する理由が他の民に述べ伝えられるメッセージと一致していることに注目してください。大いなる主、詩編96:4。諸国の民の神々はすべて虚しい。 主は天を作られた。詩編96-5。主こそ王。詩編96-10。主は地を裁くために来られる。詩編96-13からです。このように、伝道の目的は他の民と神の民、ひいては全被造物と一緒になって主を礼拝することなのです。詩編96-11-13。礼拝は主が創造主であり、王であり、裁き主であることを心の中で認めることから始まります。詩編96-5、96-10、96-13。従って、礼拝には神の過去の行為、創造を思い起こし、神の現在の称賛すべき技、この世を維持し、今も支配しておられることを祝い、神の未来の行為、終末の裁きと新しい天地における新しい命を期待することが含まれます。詩編における裁きとは、現在、不正と苦しみに悩むこの世に、平和、正義、幸福という神の秩序を回復することを意味します。それゆえ、全地は、神の裁きを待ち望んで喜びます。詩編96-10-13、98-4-9。さらに、主が正しい裁き主であるという事実は、人々が清さと、おののきを持って主を礼拝するように動機づけ、礼拝を軽んじないように警告を与えます。詩編96-9。礼拝には計り知れない喜びと確信。詩編96-1-2、96-11-13。また、聖なる恐れと畏怖。詩編96-4、96-9が伴います。創造主と裁き主を礼拝せよとの詩編96編の普遍的な訴えは、この世に対する神の最後の福音宣言である三天使のメッセージ、黙示録14-6-12に反映されています。この詩には、創造、救い、永遠の福音、礼拝、裁きといった多くの点で終末のメッセージを包含しているようです。すべてがそこにあります。3月21日木曜日、神が生贄を喜ばれないとき、問8、詩編40-7-9、口語訳40-6-8、50-7-23、51-18-21、口語訳51-16-19を読んでください。これらの聖句は、どのような重要な問題を扱っていますか？神はなぜ、御言葉で定められた生贄を喜ばれないのですか？出エジプト記20-24。預言者たちと同様、詩編記者たちも、礼拝の様々な御用を非難しています。これらの聖句における彼らの論点は、主がイスラエルの生贄や祭りを嫌悪しておられるという点ではなく、その嫌悪の理由です。すなわち、礼拝と霊性の間の致命的な隔たりです。神がご自分の民を叱責しておられるのは、生贄や焼き尽くす供え物のことではなく、彼らが個人的な生活の中で行ってきた悪事や不正行為のことです。詩編50-8、50-17-21。詩編は生贄や礼拝に反対しているのではなく、これらの礼拝者の 不正で明らかにされている虚しい生贄や空虚な礼拝に反対しているのです。礼拝の外面的な表現と礼拝の正しい内面的な動機との一致が崩れるとき、通常神に近づくという実際の体験よりも儀式それ自体がより重要になります。つまり儀式が指し示し、明らかにすべき神が目的になるのではなく、礼拝の形式そのものが目的になってしまうのです。問9、ヨハネ 4-23-24 を読んでください。イエスはここで先のいくつかの詩が警告していることとぴったり一致するどんなことを指摘しておられますか。生贄だけでは十分ではありません。犠牲を捧げる者の心が悔い改め、信仰、罪に対する悲しみで満たされていなければ、これらの生贄は何の役に立つでしょうか。悔い改めと心からの感謝が伴ってこそ、お牛の犠牲は正しい生贄。詩編 51-21、口語訳 51-19、詩編 50-14 も参照。として神を喜ばせることができるのです。イエスはイザヤ書の言葉を引用してこのように表現されました。この民は口では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。マタイ 15-8。 詩編記者が見た問題は、イエスが交渉外の間に一部の人々、特に指導者たちに関して直面されたのと同じ問題でした。3月22日金曜日、さらなる研究。礼拝にとって重要なのは、悔い改め、それも真の悔い改めの必要を感じることでした。悔い改めとは、罪を悲しむことと、罪を離れることを含みます。人は罪の恐ろしさを知るまでは罪を捨てません。心の中で全く罪から離れなければ、生活に本当の変化は起こらないのです。悔い改めの意味を本当に分かっていない人がたくさんいます。罪を犯したことを嘆き、外面的には改める人もいますが、それはその悪事のために苦しみに遭わなければならないことを恐れるからです。しかし、これは聖書に教えられている悔い改めではありません。彼らは罪そのものよりも、むしろ罪から来る苦しみを悲しむのです。エサウが、家督の権利を永久に失ってしまったと気づいた時の悲しみがそうでした。またバラムは自分の行く手に剣を抜いた天使が立ち塞がっているのを見て、命が奪われるのではないかと恐れ、自分の罪を認めました。けれどもそれは罪に対する純真な悔い改めではなく、目的を全く変えるものでもなければ、悪を嫌悪するものでもありませんでした。イスカリオテのユダは主を裏切った後、私は罪のない人の血を売り渡し、罪を犯しました。マタイ 27-4 と叫びました。キリストへの道、改訂第3版、文庫版28ページ、29ページ。神は手で作った神殿にお住みにはならないが、神の臨在によって神の民の集会を尊ばれる。神は彼らが神を求め、罪を認め、互いのために祈るために集まるときに、 聖霊によって彼らに会うと約束されたのである。しかし、神を礼拝するために集まる者は、すべての悪事を捨て去らなければならない。彼らが霊と誠とをもって、聖なる装いをして神を拝むのでなければ、彼らが集まるのは無益である。このような人々について、主は次のように言われる。この民は、口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。マタイ 15-8。 神を礼拝する者は、霊と誠とをもって礼拝しなければならない。父は、このような礼拝をする者たちを求めておられるからである。ヨハネ 4-23。 希望への光、412ページ、413ページ。国と指導者、第2章。話し合いのための質問。1、礼拝者にとって、神への最大の捧げ物は何ですか？詩編 40-7-11、口語訳 40-6-10、ローマ 12-1-2。 2、個人礼拝と公の礼拝はどのように関係していますか？なぜ両方が必要なのでしょうか？それぞれの礼拝はどのように高め合いますか？ 3. どうすれば主を礼拝することが喜びになるのでしょうか？話し合いのための質問終わり。第12課を終わります。